どうもこんばんは、星野源です。ただいま、日本放送ただいま4週間ぶり、一月ぶりですね。僕は星野源と山岸さんとの日本副音声機構という、僕の会員サイト、イヤマガプラス限定ツアーみたいなのがありまして、トークイベントですね。昔の映像を見ながら喋るというイベントで、結構日本全国回ってまして、で、それがことごとく火曜に被っていまして、いろんな場所で函館とか大阪、いろんなところでやってきました。金沢もね、やりましたね。で、なのでそんなこともありまして、3週連続ツアー先だったので、4週間ぶりに日本放送に帰ってまいりました。いやー、日本放送の印象としてはですね、工事をしてました。9階でいつも会議するんだけど、その会議する場所のトイレを、工事を、この方が入られてて。で、入れないじゃないですか、やっぱ工事されてるから。で、前からね、なんていうの？今日雨降ってって、東京が。結構強い、まあ雨降ってたんですけど、すごい大きいビルなんですよ、日本放送って。なんだけど、トイレでなぜかその、トタン屋根のような雨音が聞こえるっていう、その、パンパンパンパンパンみたいな。どういう構造ってなってて。で、なんか、その天井も結構なんか、換気扇をやられてんのかな？なんか工事かなんかやってて。だからその天井をこうビニールでこう貼ったりしてて、よりその雨音がリアルに聞こえる感じになってんだよ。なんかそれが変わるのかどうなのかちょっと楽しみではあるんですけど。そういう変化はありつつ、で、トイレ行けないので、トイレ行こうと思って、一個下に降りたんですよ。で、9階が会議室で、下ってなんだっけ？ミックスゾーン、制作会社ミックスゾーンだっけ？と思って、降りたら、日本放送だったんですよ。で、日本放送っていうか、役員室がある階だったの。で、なんかこう、降りた瞬間に、なんていうんですかね、おごそかな。なんていうか、その、金、持ち。いや、なんかすごいちゃんとしてたのよ。ちゃんとしてるっていうか、で、まあ、どこもちゃんとしてるんだけど、その、ちゃんとの方向が、ここ、あれ、ここ何階 ?4 階 ?4 階は、なんていうか、まあ、エンタメ感っていうか、明るい感じなんですよ。で、8階は、なんでこう、木で、なんかそれこそホテルのなんかロビーみたいな感じの雰囲気がある。やべえみたいな、ビビらせに来てるなっていうなんか感じなんですよ。やっぱ役員室だから、役員室あるから、あ、この奥に日原さんとかがいるんだなみたいな感じがする。だからもう夜中だから誰もいない静かなわけ。トイレ入ろうと思ったらトイレ入ったらトイレがもうピッカピカになるの。すっごいびっくりしたな。あんな綺麗なの、綺麗っていうか、その、お掃除の具合は変わんないと思う。でもなんかね、石が違う感じがするっていうか、いや、訪問される方をビビらそうとしてる感じがやっぱすごいある。それに初めて聞く、俺その8階は行ったことなかったんで、あんまりやっぱ行く機会ないから。で、うわーと思って、すごい綺麗じゃんと思って、で、この前もね、よくトイレの話しますけど、4階のトイレとかはその、禁煙とか、トイレットペーパー以外流さないでくださいみたいな、こう、貼られる紙が、だいたいビリビリになってるわけ。破かれてるわけじゃなくて、おそらくこう、入った人が服とかで擦れて、破れていったみたいなのが、こう、年月を重ねるごとにどんどんビリビリになっていくみたいな。一切ビリビリじゃないんですよ、8回。もうピカーってなってて。いや、ちょっとすごいなと思って。なんかね、大理石感もあったし、なんつうの、こう、手洗うとことかもさ。で、あと、トイレのさ、個室があって、大抵なんていうのか、まあ、その、こう、木の、なんていうの、木じゃないのかもしれないけど、木っぽい壁紙みたいなのが貼ってあるドアなわけさ、個室の。で、それが、その一番奥におそらく掃除用具みたいなのが入ってるだろうみたいな場所があって、そこも全部同じ扉なんだけど、8階だけ、その、掃除用具とトイレの個室の一番端の間に大理石がこうガーってこうあって、いや、ちょっと待ってよって、掃除用具入れの前でビビらそうとしてるじゃんっていう。こんな違うんだと思ってめちゃくちゃ面白かったんだけど、ちょ許さないって思いましたね、その。ちょっと許さない。こっちやっぱこう、現場に、 現場にいるのはこっちなんだっていうね、感じがやっぱあるじゃないですか。室井さんっていうことですよ。室井さん、現場はこっちなんですって感じなんですよ。で、その、トイレ出て、このまま上がるのもなと思って、ちょっと中に侵入してみたんですよ。一番前の扉が開いてたわけ。自動ドアみたいなやつ。で、その中の扉は入ってないんだけど、そこの中に、右側に多分オフィスっぽいとこがあって、そのまっすぐ奥行くと多分、なんかすごいでかい絵とか飾ってあって、L 字になってて、多分その L 字の先行くと多分社長室だと思うの。わかんないけど。役員室的な。です。わ、やっぱすげえな。って思って、でもそしたらその手前にね、ガラスケースって、ガラスケースショーウィンドウみたいなのがあって、そこになんかいっぱいこう、トロフィーが飾ってあった。で、その過去に、その日本放送でなんか賞をもらった番組とか、の、なんか飾ったの、トロフィーが。どでかいのから、こうなんかこう、多分ギャラクシー賞のなんかこう番組で受賞したトロフィーとか、いろいろ飾ってあって、あ、こんなの飾ったんだなと思って見たら、一番前の、一番真ん中の一番いいとこに、星野源のオールネット日本、受賞って書いてあって、許すって思いました。許させていただきます。そうなんですよ。はい。なんで、嬉しかったですね。あ、こんないいとこに飾ってくれてんだと思う。嬉しいってなりましたね。なんで、そんな、こう、ホクホクした気持ちでまた会議に戻るという。そんな日本放送でございました。で、もう本当に花粉が辛くて、今。やばいっすよ。マジでやばい。本当にやばいですね。で、僕のメイクさんも、花粉症なんですよ。で、僕も花粉症なんですけど、今まで生きてきた中で一番だって言ってて、今年。で、昨日の夜から、で、今日雨降ってんですけど、昨日の夜から雨降ってんだけど、で、今日の朝とかも全然ダメだったんですよ。もう一番きつかった。なんか、多分前の日のが残ってたのかわかんないけど、で、なんか昨日の夜俺、なんか、雨降ってきたと思って、花粉、ちょっと楽に なるかな、家の、なんていうの?こう、空気を入れ替えて、れるぜと思って窓を開けたらもうとんでもないことになって雨降ってんのにこれみたいな、もう目はかゆいわ、喉もかゆい、喉の中かゆいんですよ今、もうすごすぎて。で、自分のね車もう粉だらけ、それが花粉なのかちょっとわかんないけど、でも花粉らしいんだよ今、すごい飛んでるらしくて、粉だらけなの。この間綺麗にしたのにねっていう、本当に、この間綺麗にしたのに、粉だらけです、マジ。で、今も鼻声じゃないですか。で、今週末、武道館あるじゃないですか。武道館はもうダメです、多分。一番来てると思う。多分一番来てる時じゃない?その、今週末とかわかんないけど。で、今これ多分、今日明日で、多分、おそらく雨予報なんですよ、今のとこ。で、ちょっと収まるじゃん。で、その明後日ぐらいから多分とんでもない、その晴れたりとか、雨止んできたらその杉ちゃんが、うわぁ今じゃいっつって、花粉を多分ファーってやるじゃない。それで多分週末とんでもないことになるみたいなのが怖いんですよね。なんだろう、こんばんは、しゅうけんですってなる可能性が全然あるんで、ちょっとそれはでも覚悟していただいて。なぜなら、その、生配信イベントなんですけど、星野源のやつ日本、in 日本武道館なんですよ。ね、日本武道館なんだけど、一応まあ、配信イベントで、かつ、前もね、話しましたけども、いつものようにやると。もうただ、いつもと同じようなことをやるのです。なので、ゲストもいないです。本当に。ゲストもいないし。だから結構ね、日本放送のラジオのイベントとかって、ショーっぽいっていうか、ゲスト招いてライブコーナーがあって、うわーみたいな、わーいみたいな感じじゃ全然ないです。星野源のあと日本を目撃してもらうっていう、なんかそういうちょっとコンセプトなんで、花粉も、花粉もあるでしょうね。いや、だってさ、お客さん一人一人がさ、 杉をまといながら来るわけでしょ。杉の花粉をまといながら入場して1万人。怖えー。粉々で来るわけじゃん。多分あのバラエティであった飴をさ口で取るみたいな跡みたいになってくるわけでしょ。その顔面真っ白っていうかさ、花粉は黄色い感じか。いやだからちょっとどうなるか分かりませんけども、まあ、それもちょっとぜひ楽しみにしていただければと思っております。WBC が楽しみですねっていうか、いや本当にこの間ご飯食べながらあの試合見ててさ、そのほらこれ見るようになったなと思いながら、なんかその意味が分かると思いながら、そのこれを見るようになったんだなって思いながらご飯食べて、実はなんかすごい面白かったですね。この番組リスナーの星野源のあと日本リスナーの北山幸喜投手も出場しますってことで非常に楽しみにしております。侍ジャパン連覇ね、もちろん楽しみにしております。見ます。そんな中、私コメンタリーツアー、日本副音声機構全公演を終えまして、先週水曜日は石川県金沢市にあります本田の森北電ホールから、お送りしまして、で先週金曜日、旅の終わりは埼玉大宮ソニックシティ大ホールからお送りしました。最終日はオンラインで生配信しまして、まだあの、今からでも入れますけど、今会員の人は、アーカイブありますからね。アーカイブだけでも変えたりするのかな、どうなんだろう、できるんだっけ。あ、できるっぽいです。なんであの今から見たいぞって人はぜひね、こう購入して見ていただければと思います。すごい楽しかったですね。ちょっと副音声秘宝の感想をちょっと読んでいきたいと思います。東京都ラジオネーム月切れ、星野源と山岸さんとの日本 副音声機構別名奇妙な催しの最終地大宮公園に伺いました。このイベントはあのあれなんです、あの昔の僕のシングルの特典映像、だいたい1時間から1時間半ある特典映像をくじ引きで引いてどれを見るかで出たやつを見て、それを見ながらこう副音声を生でやるという、イベントだったんですけど、出たその日に出たくだらないの中にの、初回限定版の映像くだらないの中身は、映像をリリースが決まらないままカメラを回していたというお話に驚きました。が当時を見返しながら笑い合ってるお二人の姿を見ながら、映像に残すとは15年後にこんな素敵な瞬間を生み出す可能性もあるんだと新鮮に感動しました。源さんの歌や副音声に笑って泣いて泣いて笑って楽しくて仕方がないひとときでした。本当にありがとうございましたと。
ありがとうございます。
嬉しいですね。愛知県ラジオネームルンコ、2時間ほぼ笑いっぱなし、埼玉公演あっという間の時間でした。15年前の、バカの歌、僕のファーストアルバムですね、バカの歌のレコーディング風景を見て、過去を恥ずかしいものとして扱うのではなく、過去の自分を、認めて愛しんでいるでいいのかな、愛しんでいるような源さんと、サンタさんの姿に勇気づけられました。私はつい過去を恥ずかしいものとして隠しがちですが、私も過去の自分を認めてあげてもいいのかなと思うことができました。謎の集会とおっしゃっていた副音声機構ですが、とても温かい気持ちをもらうこともできました。私も過去の自分をよしよししてあげたいです。本当にありがとうございましたと。
ありがとうございます。嬉しいね。
そうですね。あの、まあ、かなり昔の映像だったんで、こう見ながら、まあ、怖いねとか言いながら、どんな映像だっけ全然覚えてないやみたいなこと言いながら見るんですけど、なんかちょっとグッときちゃったりしましたね。なんかこの頃もうなんかあなんそう発見としてはやってることが変わってないっていう、同じことずっとやってるっていう、なんかそれがすごい面白かったですね。全然今と違うし、自分のなんだろうな自信とかそういうのもやっぱ違うんだけど、こだわり方とかやろうとしてることが一緒だったっていう、なんか同じことをずっとやって、でも音楽性だったり、自分のモードみたいなのは自分はもう変わっていってしまうので、どんどん変わっていくっていう、でもコアな部分は変わっていないっていうのがなんかすごく分かって、それが面白いねなんて言いながら、楽しく
イベントを終えれましたね。うん、楽しかった。
東京都ねぶり棒家宝にしたいさん、私は自宅から配信にて福岡公演と埼玉公演両方に参加しましたが、とってもとっても楽しい配信でした。小さな子供が騒ぎ回るリビングの片隅で一人ひっそりと見ることになると思っていた配信でしたが、気がつけば各地の人たちとチャットで盛り上がるほどとても楽しい時間になりました。源さんが好き大好きな人しかいない空間は温かくて本当に大好き。それを現地だけでなくインターネットの世界でも皆さんとつながれて感じられて、自宅にいながらとても良い旅をさせていただきました。2箇所もの配信、それだけでも豪華すぎるけれど、全会場の副音声も聞きたかったな。そして何より今回くじで引かれなかった映像を見たい。強欲に47都道府県を回してます。無理無理大変だなそれは。持たないよ俺たちの、あのいや僕ら喋る人じゃないから、そもそもその僕はまだラジオパーソナリティですけど、サンタさんは映画監督ですから、映像監督ですからね。面白いね。週末の日本武道館の楽しみです。
ありがとうございます
ね。武道館も配信ですから、配信ありますから、ぜひ皆さん見てください。はい、そんな感じで。私ちょっとね、不満がありましてね。ラジオチームが多分見に来てないですよね。公演に。誰も見に、同じ場所にいるのに誰も見に来ないんですよ。この星の上のあった日本チーム。それで、あの、現地組はしょうがないです。その、ね。加藤くんとか、宮森とか、ね、堀くんとかね。だからやっぱちょっとね、ディレクターと寺坂ちゃん、寺坂ちゃんと初めて行った。見に来てもいいですよね。一回も来なかったの。配信見ます。だって見てないから、配信すら見てないからね。加藤くん見ましたか、配信。
配信も。
見ます見ました。
見てます途中です。
途中こういう現場です。愛のない愛のない現場そうなんだよ。寂しいなって思ってましたね。来ねえなってその日の夜にラジオするんだけどいねえなみたいなね、やっぱありますよね。はい、そんなわけで配信もありますからね、まだアーカイブありますから見てください。さらに、星野源と松重豊のお友達最終回は金沢のと、編ということで2夜連続放送です。金沢編が3月4日明日水曜日、のと編が3月5日、木曜日、どちらも夜11時から NHK 総合で放送します。めちゃくちゃ素敵な2回だと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。あ、そうだ、昨日あの最終回の、MA 音をちょっとこうしなんて静音する作業のとこに、行きまして、で鏡さんがナレーションの音符の声をやってる鏡さんが、最後の収録ということで、ご挨拶ちょっとさせていただきまして、ご挨拶しに行ってきまして、本当に嬉しかったですね。もう本当大好きなお声の方で、大レジェンドの方なんですけど、あの僕のことを前から知ってくださってて、あの本とか文字文章もあのすごく大好きな方ですし、大事にされてる方で、僕のエッセイもともと読んでくださってて、歌詞とかも含めて言葉をすごく大事にされてる方ですよねってお話をいろいろしていただいて本当に嬉しかったですね。途中でもう本当に、鏡さんの番組なんじゃないかっていうぐらいのインタビューみたいになって二人でちょっとしばらくお話しさせていただきましたけど、非常に幸せな時間でございました。で、鏡さんがどのくらい思いを込めてこの音符をねやってくださってるかっていうのも本当に一言一言に思いを込めてくれて、ここはやっぱちょっと寂しいから、この最終回で寂しいだからちょっと悲しくいい気持ちが出ちゃうんですよねとか、なんかいろんなことを言っていただきながら、本当にあの素敵なナレーションでもありますし、僕と松重さんのねお友達のこのまあ3ヶ月ぐらいですね、放送して、どんな感じのこう最終回をね、ワンクールレギュラーラストを迎えるのか、ぜひお楽しみにしていただければと思います。そんなわけで、ちょっとここで一曲お送りしましょう。 星野源と山岸さんとの日本副音声機構でかけたっていうか、その中のシングルの映像で見て、あ、懐かしいなぁなんて思って、いい曲だねって思った曲をかけます。星野源でフィルム。
笑顔のようでいろいろあるな、この世は綺麗な景色、どこまで本当か。フィルムのような瞳の奥で僕らはなくしたもの、傷。
お送りしたのは星野源でフィルムでした。それでは今日も深夜3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。メール来てます。神奈川県15歳よく寝る魔法少女。源さん、8階のトイレに大きい消臭ビーズの箱ありましたか？
ありました。
ピカピカの大理石の上にドン。いい感じでしたね。24歳、湯気。源さんのおかげで日本放送のトイレに限らず役員室事情まで知れるなんて、今後の参考にします。何の参考にするんだろう。今後の参考ぜひしていただきたい。石川県ラブホーネーム箱ティッシュ。本日は彼女と念願のラブホで星野源のオールナイトニッポンです。まずはノーマルで合体。会員になれば、無料コスチュームがレンタルできるとあったので、早速、セクシーポリスを注文。そして合体、2回戦を終え、一旦映画を見ています。先週のラジオと同様に電気マッサージ機が見当たらないのに加え、カラオケの機械があるのにマイクがどこにもありません。どなたかマイクがどこにあるのかご存知の方いませんでしょうか？じゃあ受付に聞けって。きっと内線とかつながってるでしょねえ。なんで星野源経由で聞くの？星野源俺と日本経由で聞くのよ。はあ、そうですか。2回戦も終えられてお疲れ様です、ね、一旦映画を見ています。いや、ラジオ聞いてよ。1時10分に送ってきてるからね、あなた。ラジオを聞きなさい、ラジオ。長野県上田市、味噌汁の味噌。僕は今日人生初めてのラブホで源さんのラジオを聞いています。高校生の頃、人生の先輩リスナーさん方がラブホでラジオを聞いていることを知り、自分も絶対ラブホメールを書くと心に決めました。そして遠距離恋愛中の彼女に懇願して、ついに今日ラブホラジオができています。大好きな人と大好きな番組を聞くことができて、僕は幸せ者です。ちなみに僕がラジオが始まるまでにラブホ探検をしてびっくりしたことは、お風呂が光って泡が出てくるジェットバスだったことです。ラブホも源さんのラジオも日常とは違う世界に入り込めてめちゃくちゃ楽しいです。番組イベント楽しみにしています。ありがとうございます。いいですね、楽しんでますね。ね、光るジェットバスね。あのラブホじゃないんだけど、前にあの創造って曲で NHK で、あのサンと創造をやった時があったんですよ。でその創造が、あれだ、ユニバーサルスタジオジャパンでの、ニンテンドーワールドのとこでやった時に、泊まったんですよ。で撮影してか泊まったんだっけな。で そこのホテルが普通のホテルなんですけど、多分あのめちゃめちゃビッカビカに光って泡が出るお風呂だったんですよ。でお風呂入ったらもうドーンってそれがあって、でそっからその大阪の夜景が見えるみたいな。そう、一人でやりましたね。一人でビカビカに光らせながら、うわーシュワーみたいな、寂しいって思いながらシュワー。あれはなんか虚無感があって面白かったですよね。東京都、クラゲとムフロン。私は念願のラブホから、ラジオ聞いています。なんとこのホテル、コスプレが無料で借りれるんです。個人的にはバニーガールを着てほしいのですが、彼女に惹かれないかなと思うと正直に言えません。源さん、彼女に惹かれないようにバニーガールを着てもらうにはどうする？なんで俺に相談するんだよ、知らないよ。いやでもやっぱりこうまっすぐお願いするのがいいんじゃないでしょうか。わかんないけど、なんかそのやっぱこういう時はきっと誠実さが大事だと思うんですね。真正面から正座してお願いします、バニーガールを着てください。土下座。あの本当に見たいんですって。あのもうそれが一番いいと思います。本当心から見たい。うん、やっぱね、こう適当に頼んじゃダメだと思います。そういう時なんか、いやなんかあるから、なんか来てみたらみたいな、来てみたらみたいな、多分一番よくない、ね、知らないけど、で皆さん楽しんでください。楽しんでね、できればラジオ聞いてください。最初のメールの人はめちゃいそうな気がする。はい、そんな感じで 今夜もメールを募集しています。テーマはありません。番組を聞いての感想、あなたの近況、質問、星野源へのメッセージ、何でも構いませんね。今月、先々週発表しましたけれども、3月31日の放送でね、最終回を迎えますので、質問とかメッセージでも何でも答えますから、どんどん送っていただければと思っております。メールアドレスはgen@allnightnippon.com まで、懸命に感想、近況、質問などなど書いてお送りください。そして開催が迫ってきました。3月8日今週の日曜日、に今度の日曜日に開催されます星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館で読むメールも募集しております。イベント中、いつものラジオの生放送のように、生配信中、リスナーのあなたからのメールを募集して紹介していきます。メールテーマは私と星野源のオールナイトニッポンです。配信で参加してくれるみんなはぜひリアルタイムでね、もね、送ってください。もちろん事前送ってもらうのも大丈夫。武道館で参加してくれる皆さん、は、イベント中、電波の関係もあってメール送れませんので送らないでください。なので、事前に送ってもらえたものはもちろん読みますから、事前に送ってもらえればと思います。イベントのメールアドレスは番組と違う、いつもの番組と違うので、お気をつけください。gen_event@allnightnippon.com gen_event@allnightnippon.com まで懸命にテーマと書いてお送りください。3月8日日曜日、星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館、詳しくは公式 X や公式ホームページご覧ください。そしてここでイベントを会場でご覧になる方に番組からお知らせです。イベント当日、入場時には全員の本人確認を行います。必ず運転免許証やマイナンバーカードなど、イベントホームページに記載されている本人確認書類をお持ちください。確認ができない場合はご本人であってもご入場いただけません。また開演直前は混雑が予想されますので、どうぞお早めにご来場ください。詳しくはイベントホームページをご確認ください。そうですね、特に何もするわけじゃないんですけどね、なんか会場時間ももしかしたらちょっと面白いことがふっとあるかもしれませんから、なんか早めに入っておくとなんか安心かもしれませんね。そしてやっぱ本人確認とかちょっと時間かかったりしますから、ぜひぜひお早めに、会場時間1時間ぐらいあるんだね、会場時間は、会場のはなんで、ぜひお早めに、お越しください。それではこの後、星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館の、嬉しい、まだ全く言っていない追加情報先週言っていないと思う、言っていないぞ、小声では言ったかもしれないけど、それを発表、正式に発表させていただきます。星野源のオールナイトニッポン、この番組は都道府県民共済、高砂熱学、ブルボン、第一建設工業、ボートレース振興会、ライオンケミカル、大分麦焼酎二階堂、エイブル、ゴムの稲木、ライフカード、種の滝、ワンカップ大関、ガチャガチャの森、住友生命バイタリティ、アロンアルファ、JR 西日本ビアインホテルズ、ブランドオフ、レイズネクスト、山崎実業、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
初めてのお部屋探しってよくわかんないよな。
そうなんです、
俺上京した最初の部屋はエイブルのお店で決めたのよ。
そうなんです、
エイブルって人に相談できるのがいいよな。
そうなんです、
お部屋探しは検索より。
そうなんです、
ちょこっとプラッと来てね、
エイブル。
毎度、僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ、
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんね
ん、
取り組みに応じて保険料も変動すんね
ん。なんでやねん、
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
明治18年創業、皆様おなじみの香取線香を開発し、
君
世の中に広めたライオンケミカル株式会社。その歴史と歩みは今なお皆様の暮らしとともに続いています。
ライオンケミカル。
花子です。今日廊下で
プレゼンの資料持ったか。
これ資料重すぎてちょっと。
あ、俺が持っていくから行くで。
荻野くん。
そんな日は早く切り上げてワンカップ大関を飲む花子でした。
久しぶりにキュンときたわ。
お酒は二十歳になってから。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです。今度のコラボはぬいぐるみ。ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
出川哲朗です。今日は熱々おでんの後に洗濯バサミ、そしてザリガニでした。
そんな日もうちに帰ればプチと自分時間。
あー、生き返る。
24種類でちょうどいいよね。ブルボンプチ。
星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com gen@allnightnippon.com。 番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。
教材を知らないなんてもったいない。だから教材の特徴言えるだけ言っちゃいます。もともと手頃な掛け金なのに、さらに割戻資金があるから家計に優しい。入院にも死亡にもしっかり備えられて、もしもの時のお支払いは簡単スピーディー。さあ、あなたも共済を始めてみませんか？詳しくは都道府県民共済で検索。大事なことなのでもう一回、都道府県民共済で検索。
ゾンビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな？
だといいけど。
冷やす力は生かす力。業務用冷蔵庫のガイエ
イ。いろはにほへと、ちりぬるを。この歌に読まれているように、花は散っても、大地に帰り、また咲いてゆく。この地球が続けている営みを、つないでいきたい。CO2 やプラスチックのリサイクルなど、多様な資源循環ソリューションで、貴重な資源をあなたに届け、そして再び社会へ。 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。人と人がつながるエネルギー、井出光。
うわー、ハチのゲゲゲゲゲゲゲゲゲ。
オールナイトニッポン。さあ、いよいよ開催が迫ってきました。3月8日日曜日開催、星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館の嬉しい追加情報を発表したいと思います。なんとグッズの販売が決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。先週金沢で小声でね、ちょっと発表してしまいましたが、イベントを盛り上げるグッズを販売することが決定しました。なんと6商品、詳しくお知らせしていきます。まずは星野源のワイト日本 in 日本武道館 T シャツ何これ普通すごい普通の発表。まあしょうがない。 T シャツ可愛いです。でちなみに今、イベント公式 X が画像を上げているはず。あと、あとは、インスタグラム、公式インスタグラムも画像が上がったそうでございます。ので、こんなのだよってのは見れると思いますが、めっちゃ可愛いな。すごい T シャツ可愛いです。ガキヤイサムさんがキービジュアル書いてくれたんですが、それを、岡本くんっていうね、行き止まりとかスターのミュージックビデオ撮ってくれた岡本くんが、改めてデザイン、し直してくれて、というか、T シャツ用に配置してくれたりして、めっちゃ可愛い T シャツになっております。で、裏側には僕の顔がドンと。 僕のツアーってあんまりね、僕の顔ドンみたいのは、もともとあんまないんですけど、マットホープのツアーの時は僕の写真を、多分初めてぐらいの勢いで、T シャツにしましたけど、今回イラストがね、ドンとありますので、とても可愛い感じになっております。ぜひチェックしてください。サイズ結構、ね、種類ありますので、お好みの種類を、選んでいただければと思います。続いてはこちら、星野源の日本武道館。タオルちょっと待って。これ全部言わなきゃいけないじゃん。星野源のピッポンって。はい、タオルかわいいね。これは何色って言うんですか？素敵なグリーンと素敵なピンクで、素敵な素材のちょっと長めのタオルでございます。首にかけやすい。星野源のピッポン、日本武道館、そして可愛いイラストなどと一緒に、書いてありますし、はっきり文字が見えすぎないので、地域の集会などに持って行っても、えってなることないので、ぜひなんかおしゃれな色使いね、星野源って書いてあるみたいな感じになると思いますので、なんだろう、いろんなところに持っていけると思われます。はい、ぜひ汗を拭いたりするときにお使いください。そして、続いて、星野源のオールデッドニッポン、イン日本武道館、ステッカー。
何の工夫もなくてすみません。
そういう方が一番伝わるかなと思って。これ買える。銀色です。銀色で、かつステッカーシートだね、これ。ステッカーシート。もちろんね、こう、切れ目は入っておりますから、自分でピッと向いて、好きなものを好きなように貼っていただくという感じでございます。非常に可愛い。これはもう100枚欲しくなるでしょう。ぜひデザイン見てください。めっちゃ可愛いです。はい、続いて星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館キーホルダー。かぶれー、可愛い。すごい可愛い。何これ、こんなおしゃれなの。2種類あります。1種類ずつ販売しますので、どちらか好きな方を、ベージュ、ピン、ベージュっぽいホワイトとピンクの2種類。このなんか、これいいよね。ここなんて言えばいいんだろうね。このチェーン部分がチェーンじゃないんですよね。これなんとかっていうやつです。これよくわかんない。おしゃれチェーンです、これ。ほー、すごいおしゃれだね。ちなみに、ラジオ、と僕が合体したキャラクターが書いてあります。めっちゃ可愛いね、これ。多分、星野源のキャラクター史上で一番可愛い感じのイラストじゃないでしょうか。はい。ぜひチェックしてください。そして、この番組ならではのグッズ、いきます。ハイパーネブリ棒。
ハイパーネブリ棒。
お箸です。めちゃくちゃ可愛い。これオンエアって書いてあります。これなんかね、これ逆に文字の芸って書いてないですけど、このイベント感ありますので可愛いので、ぜひどこでも使えるよ。お子さんとかの、お弁当とかにつけてもお子さんが恥ずかしめられないよっていう感じですね。可愛い感じ、非常に可愛い。ピンクだけど落ち着いたお箸でございます。さあ続いて、違う眠りに多様性を持たせました。続いてはこちら、冷やし眠りさじ。何それ。すごい。これ、ここも可愛いね、相当。眠り棒ではなく、サジでございます。つまり、美味しいアイスクリームを食べるための眠り棒ということで、なんかあれです。硬いアイスとかも、なんか、金属的な感じで、スッと、すくえるようになるらしいです。はい。これ可愛い。現 ANL って書いてあります。さあ、以上、6作品となります。 グッズは3月8日のお昼12時より、公演会場およびオンラインショップアスマート内の星野源ショップよりお求めいただけますので、生配信をね、見る人も、オンラインショップで買えますし、会場来る人は会場でもご購入いただけますので、詳しくは番組イベントの公式 X やインスタグラム、ホームページ等々ご確認いただければと思います。よろしくお願いします。はい。これがもうめっちゃ可愛いです、マジで。私、星野源、グッズには自信を持っております。星野源のライブグッズ、佐久間さんも言っておりました。星野源のグッズみたいにしろという指令を各所に出すという。本当にね、マジでいいんです。なので、いつもの僕のスタッフ、中川さんって言うんですけど、中川さんが、今回もやってくれましてね、いろいろ仕切ってくれまして、めっちゃ可愛いのできました。ので、皆さん、先週ね、財布の紐を緩めますと言ってくれたので、ぜひ、緩めやすいと思います。相当緩めやすい。これは買うぞという気持ちになってもらえるのではないかと思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。はい。じゃあ、そんな感じで。ちょっとメール読もうかな。メールテーマフリーということで、何でも、送ってきなよという感じでございます。あ、またラブホメール。北海道ラジオメール、ラジオネーム、キャラメルパパ。ラブホンのマイクの場所ですが、カラオケのね、マイクないなぁと探すふりをし、お、あったあったと股間を指さしてみてはどうでしょう。バカじゃないの、バカだね。バカだね。股間を指さしてみてはどうでしょうか。なんだよ。まあ、そういうことを やってもそんなにおかしくない場所ではあるかもね。大阪、ノーマルの丸。マイクですが、ミニスカポリスのホルスターに拳銃みたいに入ってます。カラオケするのにミニスカポリス縛りになっちゃうのやばい。確認お願いします。だって。バカですね。茨城県、21歳、おにぎり、ここで手を握り。ラブホのことは詳しくありませんが、多分マイクは2回手を叩けば下から虹色に輝くスタンドマイクが上がってくるに仕様になってると思います。すげえいいね、これ。パンパンってやったら、スゾー。ウィンウィンって言って、これ地面が開いて。これ面白い。ねぶり棒を差し上げましょう。え？違うよ！岩ら違うよ！そっちです。めでたい。おめでたい、おめでたいファンファン、まあこれもおめでたいんですけど、いや、ね、それこそ武道館でもこのね音流れも楽しみですよね。ネブリボ、もちろんネブリボ差し上げますけどね、こういいメールに。いや、いいね。素晴らしい。もう早速メールが、東京都ラジオネーム茶碗蒸し。ハイパーネブリ棒ってどんな大きさですが、あ、大きさですか？逆にハイパーじゃないのってどんな大きさなんですか？わからないものにハイパーつけられても困ります。いや、確かに。そうだね。だからまあ、濁してはいるけど、今挙げた通常ネブリ棒は、割れるようになってるやつですね。その、割れます。なので、やっぱこう基本的には一回しか、まあ洗っても使えるけど、まあちょっと基本一回用みたいな感じではあるんです。通常ネブリ棒は。ハイパーネブリ棒は相当長く使えるやつですね。で、ハイパーネブリ棒と通常ネブリ棒の差はね、3センチぐらい。2.5 センチぐらいですね。うん。はい。それぐらいの比較と思ってもらえれば。はい。ところどころハイパーです。はい。質問とか、いろんなメール来てる。北海道、栄班。最終回までのテーマメール、はフリーということで、ずっと不思議に思っていることをお伺いしたいです。源さんの楽曲、湯気についてです。音楽サブスクで湯気を聞くと、エピソード、セカンドアルバムエピソードに収録されている湯気には、だけに、エピソードに収録されている湯気だけ、湯気だけ、イントロ前にカウントが入っています。ですが、 シングルのくだらない中に収録されている B 面の湯気にはカウントがなく、 CD4 弦の湯気は、くだらない中にエピソードともにカウント入ってません。なぜサブスクのアルバムにエピソードの湯気のみカウントが入っているんでしょうか。これは原産サイドが意図してバージョン違いを配信してるんでしょうか。ずっと CD で聴いていたのでサブスクで初めて聴いたとき、おやと驚きました。原さんに質問できる機会なかなかないので意を決してメールしました。これすごいメールですね。そうだわ、多分そう。ごめん、俺ちょっと今確認してないけど、ちょっとわかんした？あ、本当？やっぱそうだった？これ言ったかな？言ったよ、どっかで言ってない気もするけど、CD に入ってるエピソードのアルバムと、サブスクのアルバムのエピソードはマスタリングが違うんです。マスタリングをし直してるんです。で、CD のエピソードは、コンプレッションめっちゃ強く入れてるんですよ。なので、ちっちゃく再生しても、ぐっと前に出てくるようにしてるんです。で、なぜかというと、かなり、当時の作ってた印象としては、もっと、派手なアルバムになる予定だったんですけど、東日本大震災とかって、やれないことが、スタッフの方が参加できなくなっちゃったりとか、いろんなことがあったんですよ。本当に、悲しいこともいっぱいありまして。で、全然違うアルバムになったの。なので、かなり、自分の、まあ、弾き語りというか、ギターの弾き語り要素みたいなのも上がったし、編成をもっと、なんだろう、人を多くする予定だったのが全然できなかったりとかっていうのもあって、なので、意図としては、もうちょっとこう、なんだろうな、自分から能動的に前に行って聞かなくても、こう、なんつうのかな、耳に届いてくるみたいな、そういう感じのアルバムに、したんですね。CD の時は。なんですけど、改めて、その後の、サブスクやるときに、じゃあ、そのサブスクやるときもそうなんだけど、CD、でも CD、でもどうなんだろうな。CD のもね、サブスクが出てからそっちにしてる気がするんだよな。ちょっとごめんなさい。俺、曖昧だわ、ちょっと、記憶が。で、サブスクのときに、確か、他のアルバムと聞いたときに明らかに、コンプが強すぎて、違いすぎたので、その前、バカの歌ファーストとサードのストレンジャーと全員というか、で、エピソードだけ、違うマスタリングエンジニアさんだったんですけど、同じにしたんですよ。なので、もっとナチュラルに、曲の細かいところも聞こえるような、潰れて聞こえないです、みたいな感じじゃない、マスタリングにし直したんです。で、その時に、湯気のイントロのカウントいいねってなって、多分そこだけ残したんだと思いますね。なので、実は多分 CD の方は、若干レアなのかもしれません。うん。そこを気づくの素晴らしい。でね、やっぱこう何回も聞いてないと、わからないかもしれませんが。なんで、音質の違いを次はぜひ、楽しんでください。これはね、多分、カウントが入ってるか入ってないかで気づいたと思うけど、どう音質が違うのかっていうのを聞き比べてみると、マスタリングの奥深さが、わかると思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。
どんな男性が好みですか？
ゴムのような人です。柔軟性があって固くもなれるし、熱にも強いし、すっごいタイプなんです。
僕もゴムみたいになれますかね？
なれますとも。
100年以上ゴムの可能性を信じています。名古屋のゴム屋、ゴムの稲
城。16茶乾いた体に16チャージ、ミネラルプラス16素材、16茶、朝日飲料。
先輩、告白の答え聞かせてくれますか？
うん、放課後ナレーションの裏に来て。
ナレーションの裏？
どうも、ナレーションです。
待ってたよ。
マクニカは様々な先端技術で、普段は社会を裏から支える技術商社。覚えてください、種まくマクニカ。
ミシン、魔法が解ける前に帰らなきゃ。
待って、
待ちまーす。
え、待ったらダメだよ。僕がガラスの靴を探す展開がなくなって。
いいの、めんどくさい。
シンデレラ
王子様、とにかく早くくっつく。
ピタ、
瞬間接着剤といえばアロンアルファ。
仕事何してるの？
建設系かな。
すごいじゃん。何作ってるの？ビルとか橋とか。
崩れた道路の復旧や崖崩れを防ぐなど、社会インフラを守るのが仕事です。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕、学生じゃねえし。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ。信じるんだ、自分を、仲間を。叶える力を、ビリーブ熊谷組。
歌うなら
やっぱダメやね。
押すなら
やっぱダメやね。
みんなと一緒なら
やっぱダメやね。
朝まで歌う人は
それはタフやね。
俺たちのカラオケはやっぱダメやね。
ダム。
課長、今度の出張ビアインホテルにしました。
はい、ビアインね。
じゃなくてビアイン。
ビアインって言ったけど。
違いますって、 V ですよ。 V、ウニ、テンテン、
V。
全国25ホテル全て駅近、覚えてください、ビアインホテルズ。
ブランドルならブランドオフ、
名前はブランドオフだけど、売りたい気持ちはオンになってる。ブランド売るならブランドオフ。
ブランド買い取り専門店です。宅配買い取りも。
就活生レイジが行く。
それでね、レイジ君、レイズネクストっていうのはエネルギーや素材のプラントを作って守る会社なの。
プラントって？
詳しくはレイズネクストのホームページで。
え、これ CM？
産業インフラを支える豊かな未来を開く、レイズネクストで検索。
ホームシンプファイ。
物にあふれた時代だから気づくことができる、シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
本日はピンポン玉とゴルフボールどちらが大きいか検証をします。それではピンポン玉をチンチンの皮に入れます。
ひどいね。
はい、入りました。次はゴルフボールへ。
2週間前のやつ流してるよね、これ。なんでこれ、なんでこれ2回も聞かなきゃいけないんだよ。これ、はい、なんで2週前のやつ流しちゃうのよ。
ということは、ピンポン玉よりゴルフボールの
方が大きい。先週のやつを流しましょうよ。
おしゃれのゴールナイト日本です。
なんでゴルフボールとピンポン玉のチンチン隠し芸大会を2週続けて聞かない、3週か。3週続けて聞かなきゃいけないのよ。じゃあ、後で流しましょう。あの、実際のね、先週の採用ジングルは後で流しましょう。ジングルのコーナーです。星野源のあと日本のジングルをリスナーの方から大募集します。音楽系ジングル、そして音楽以外のその他ジングルの2種類を紹介します。音楽ジングルに関しては、生放送やラジコでは聞けますが、Spotify ではオンエアできませんのでご了承ください。その他ジングルは自由で気軽な喋り言葉のジングルです。日常のつぶやき、叫びなど何でも OK です。こちらは Spotify でもオンエアします。優秀だと思ったジングルは実際のジングルとして流しますので、お楽しみに。
はい、それでは行きましょう。まず音楽。ラジオネーム、ダブルドリドリブル。静岡県。源さん、こんばんは。こんばんは。私はラジオを聞きながら歩くのが大好きで、ほぼ毎日実行しています。歩き始めるとき、なぜかワクワクすることが多く、それをイメージしてジングルを作ってみました。だそうです。聞いてみましょう。どうぞ。素晴らしい素晴らしい、もうまっすぐなジングル、しかもね、生演奏でこう自分のできる環境でこう最大限、頑張ってるって感じが本当素晴らしいですね。卓録感があって非常に良かった。素晴らしい、ありがとうございます。続いて埼玉県ラジオネーム赤丸の花丸。私が星野さんのワイドニッポンを聞き始めたのは小学6年生の時で、深夜に部屋を真っ暗にして家族にバレないように布団の中でイヤホンをして、ちょっとの罪悪感を感じながらもワクワクする大切な時間でした。その頃の感覚を思い出して表現してみました。だそうです。どうぞ。
の弦のオールナイトニッポン。
いいね。相当なんか怪しい感じがありましたね。相当なんかこういけないことをしている感を感じてたんだな。面白い。毎週火曜日に星野さんがそばにいてくれたおかげで私は強く生きてこられました。本当にありがとうございます。ってことね。こちらこそありがとうございます。嬉しいね。とてもいいと思います。続いて大阪府18歳平慶ごま。源さん、今週の日曜日は in 日本武道館が開催されますね。日本武道館といえば、私は小さい頃武道館の武道を果物の方の武道と勘違い、し、日本武道館は日本中の美味しい武道が食べられる場所だとも可愛い思っていました。なので美味しい武道を食べて幸せなジングルを作ってみました。聞いてみましょう。どうぞ。
星野源のオールナイトニッポン。
よお、素晴らしい。遠くで鳴ってるのはシロフォンかしらね。マリンバよりもなんか高い音な感じがしましたけど。そうな。一人だっていうのかな、何個か重ねたんかな。素晴らしい。なんかそう言われると武道感がありますね。爽やかな武道畑がちょっと見えました。素晴らしい。三者三様全然違くて面白いです。ありがとうございます。じゃあその他部門いきます。宮城県川育内海19歳。日本に留学している中国人です。最近、両国の言葉について考えています。だそうです。どうぞ。
ケンさん、うん、こんばんは。
こんばんは。
知ってますか、ケンさん。
何でしょう。
千葉っていう言葉の発音は、うん、中国語で、チンチンの発音とすごく似てますよ。前に、電磁気学の授業で、千葉の部分を担当していた先生は、なんと、中国人だったんです。
うん、
この同音ネタがきっと分かってもらえると思います、
うんうんうん、
本当に妙なご縁でしたよね。星野源のオールナイトニッポン。
最高。チンチンのご縁なんですね。すごい。そう、すごいね。その磁場って多分磁気とかそっちのあれでしょ。磁場の、じゃあ物理学的なことの磁場かな。磁場と、そうまちんちんなんだ、中国語で。それをさ、なんかね、縁、ご縁っていうのやばくない？最高だね。 すごい素敵だと思います、その考え方。ダジャレとか、なんか、そういうのってあるじゃん。やっぱその、各国の言葉で、この国の言葉でそれを言うと下ネタになっちゃうみたいなのって、なんかこう、なんて言えばいいの？ちょっとこう、半笑いで語られることが多いじゃないですか。でもしくは、まあ、おもろっていう。それをご縁っていうのも、すげえいいと思いますね。ねぶり棒を差し上げます。ねぶり棒。この宮城県の可愛くない海さんは、ぜひ、住所を送ってください。ね。留学先のね、住所を送ってくれたら、謎の棒が届きますのでね。よろしくお願いします。はい、続いて。東京都杉並区、ラジオネームファイトンカッツン。いよいよ、今週日曜日に迫った、星野源のワイト日本、イン日本武道館向けに、有益な情報をジングルにしました。聞いてみましょう、どうぞ。
日曜日に、武道館に寄ってから、ラブホに移動して配信見ようと思っている人多いと思います。渋谷が近いですが、穴場は錦糸町です。九段下から一本できます。日本放送から近い新橋はおすすめはしません。新橋にあるラブホは、ラブホという名のレンタルルームだ。
ああ、そうなの？
オールナイト日本、
そうなの？
当日込むから予約しとこうね。
すごい。何その文化？思うけど、いつも。そのさっきのメールもそうだけど。なんでそんなにやっぱみんなラブホでこのラジオ聞きたいんだろう。いいですね。そうか。見られない人もそのコースがあり得るのか。なるほど。見られないっていうか、その現地に、で、まあ見ない人。配信で見る人も、現地行って、あ、武道館だっつって見て、近くのラブを行って配信で見る。めちゃくちゃいいじゃん。経済を動かしてますよ。本当に。素晴らしいと思います。なんだよ、面白いな。ありがとうございます。じゃあ続いて、埼玉県ラジオネーム、タク吉村。ちょっと怖いね。ゲンさんの意見をお聞きしたいです。だって、タク吉村が。なんでしょう、どうぞ。
ゲンちゃん聞いてやん。タクね。最近。
何でした？
お泣きにしてるんだ。
言ってた、ね、
最終回まで。うん。1ヶ月半。うん。お泣きにしてるんだ。銀玉がね、重いんだ。チンチンがね、切ないんだ。聞こえるかい？すっごい貧乏ゆすり。ゲンちゃんさん、お泣き、もくあるしていいよね。星野源のオールナイト日本。
いや、最終回まで頑張ってください。いや、嘘嘘嘘。もうそんな勝手にしてんだから、あなたが。そのしてくれって言ってないんだから、こっちは。いや、なんかちょっと、工藤さんが、の舞台を見てるような感じがしました。今、工藤さんが演出するキャラクターにいますよ、ああいう人は。すごいな。安倍貞夫さんが見えました、今、安倍さんが。うん。面白いなカタカタカタカタ。素晴らしい。皆さん素晴らしい。ありがとうございます。優秀作品後ほど一斉流しますので、どの作品が流れるのかお楽しみに。引き続きジングルを募集しますが、このジングルのコーナーは日曜日に開催する、イベントでも開催されますので、イベントのジングルのコーナーへのご応募は、gen_event@allnightnippon.com まで、懸命にジングルと書いてお送りください。あさっての木曜日まで受け付けております。番組のレギュラー放送へのジングルのご応募はいつも通り、gen@allnightnippon.com までお送りください。お待ちしております。さあ、そんなわけで。ですね、結構メール来てるんですけど、昨日、私、星野源の6スアルバム、最新アルバムですね、去年の5月にリリースしました。その源のですね、メイキングドキュメンタリーが、公開されました。ありがとうございます。作家の加藤くんがめっちゃ見たそうですね。すぐ見ましたって言ってたね。 日本副音声機構はまだ見てないのか。見てね。そう、でもね、そうなんです。40分ぐらいあるんです、あれ。ね。すごいしっかりとしたメイキングドキュメンタリーでございます。いやぜひ見ていただきたい。で、感想メールが届いておりますので読みたいと思います。横浜市ベガ、YouTube に公開されたメイキングオブゲン見ました。アルバムの曲ごとに改めてゲンさんの、本人からの制作時のお話、そして貴重な映像がたくさんで、そうね、制作している途中の映像もかなりいっぱいあります。なので、たくさんで40分のとても贅沢な時間を楽しませていただきました。中でも印象に残ったのは曲について自分ごとの歌として聞こえてくるのとこの歌に共感するというのは違うとのお話でした。私も星野さんのたくさんの曲について私の歌だと感じていたし、共感するなという感覚ではなかったからです。そう感じるのは私は星野さんの曲だけなのですが、それがなぜなのか理由はわからない。でも大好きで聴かずにはいられないという感じです。大好きなアルバムゲン、改めて生み出してくれてありがとうございます。ではありがとうございます。そうなんですね。まあ、そんな話しましたね。なんかその、自分は共感を求めて音楽を作ってないし、歌詞を書いてないっていうのはまあ昔からそうなんですけど、ずっと。でも、これは私の歌だって感じるんですという感想をもらうことが本当に多くて、自分の歌だと感じますという。なので自分ごとの歌になる。自分の歌になっちゃう音楽と歌と、共感する歌っていうのは全然違うんだよ。似てるけど違うんだって話をしたりしてるので、ぜひ映像をね、見てもらうとよりわかりやすいと思います。新潟県ラジオネームりょんりょん。突然、アルバムゲンのメイキングドキュメンタリー、YouTube で公開されましたね。小田部仁さんによる深みにあるインタビューのみならず、見たかった海外アーティストたちとの共同作業の風景や、ウーアさんや長岡亮介さんとの生命体のコーラスまで、惜しみなく公開していただけて、レコーディング風景ですね。何回も再生しています。以前のアルバムリリースの際には、オールナイトニッポン等で詳しく楽曲解説してくださったゲンさんですが、今回ゲンでは、解説よりもリスナーの感想を中心に紹介されていました。アルバムリリースから随分経った最近になって、少し踏み込んだインタビューを公開してくださり、ドキュメンタリーを公開してくださり、自分の中で感じていたことの答え合わせができたり、そうなのかと新しい発見があったり、楽しみ方が広がっています。ますますアルバムゲンが大切な愛おしい存在になる素敵なドキュメンタリーをありがとうございました。これからもたくさん喰らいます。そうですね、喰らうっていうのがちょっとキーワードとして中で出てくるんで、あそこ面白いですね。そうね、ジンがいつもね、ライターとして飯山が、編集者として飯山が、プラスも飯山がも、作ってくれてるジンが、インタビューしてくれてるんですけど、あれね、あれの撮影時代も結構夏なんですよ。もう去年の夏ぐらいに実はしてて、でもそれでもいろいろ作んなきゃいけないのが山ほどだったんで、じっくりじっくり作っていたという感じです。なんだけど、一回インタビュー撮ったんだけど、なんかね、すごい、かしこまっててっていうか、なんかつまんなかったんですよ、それは見てて。なんで、ちょっともうちょっとこういう風にやろうって言って、もう一回やっとろうって言って、もう一回作ったんですよ。で、喫茶店に行って、本当に普段話してるように話したいっていう話をして、で、カメラも、綺麗なのと、古いカメラを同時に、撮って、同じ画角から撮って、みたいなこととか、なんかそういうのをこう、いろいろ、考えてですね、こういうのは見たことないよねっていうなんか作りたいなって思って、なのでジンがインタビューしてくれるんだけど、気がつくとかしこまってるからストップって言って、ちょっと雑談しようっつって全然違う話して、じゃあその流れでじゃあアルバム話もう一回しようかっつって、たりしてましたね。はい。なのでちょっと他ではやっぱなかなか出ないトーン、やっぱそういうテンションで話すと、テンションとか場を用意するとですね、出てくるエピソードも変わったりするんですけど、なんで、そうだ、こういう曲ですってあんまりでも喋ってはないです。なんかこういうことになったとか、こういう歌詞はこういう意味ですっていうのはあんまり言ってないですね。それは、わかるでしょっていう感じなんで、はい。でも40分ぐらい、実はね、結構びっちり喋ってたり、メイキングがあったりするので、ぜひ、見ていただきたいと思っております。もう一個読めるかな。大阪、 王子、YouTube の公開されたメイキングドキュメンタリー拝見しました。約40分、本当に濃密な時間でした。現、見事に食らわされました。食らわされ続けております。ちょっとあれだね。全裸監督みたいな。食らわされました。食らわされ続けております。聞けば聞くほど入り込んでくるようでもあり、さらわれるようでもあり、えぐられるようでもあり、包み込まれるようでもあり、この先時を重ねるたびに違った景色が見えたり印象が変わったりもしていくんだろうなと思えて、それもまた楽しみです。そして唯一持ってない、通常版、かっこ初回版ではない方の CD、もやっぱり手に入れたいぞとなってしまう。あ、そうね。そう、ブックレットの歌詞がいいよねって話をちょっとしてて、そうですね、あの初回版の歌詞の書き方と違うんで、うん、あれなんかね気持ちいいですよ相当、うん、文字が好きな人は嬉しくなる。あ、でもそんなめっちゃ変とかじゃないんだ。なんかすごい特別なことしてないのに普通なんだけどめっちゃ気持ちいいっていうね、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で、翻訳今回字幕ついてんですけど、あれなのよ、もうさ、 YouTube 前はさ有志で翻訳できたんですよ、見てる人が。で、翻訳をこうアップロードして勝手にできたんだけど、もうそれできなくなっちゃってさ、すごいあれ嫌なんだけど、なんでいわゆる Google の自動翻訳はできるわけで、なので自動翻訳にはなってます。なので各国の人も、一応多分大体自動翻訳だから、ちょっとまだ怪しいとこがあるっぽいんですけど、英語も含めて、英語日本語ってのは一応あるけど、英語も自動翻訳に今もちょっとなってます。なので韓国語とかでも読めるしっていう、でも大体の内容、まあ大体早くできるんじゃないかなって感じに今なってるんで、他の言語をね使う方に友達がいらっしゃいましたら、ぜひあるよって、字幕あるよって教えて、いただければなと思います。よろしくお願いします。それではアルバム弦から一曲お送りします。星野源でスター。お送りしたのは星野源でスターでした。 岡山県24歳ダッチューの最終回も近いというのに、眠り棒ジングルをかけ間違えたり、タマジーさんのジングルを3週連続で流しまくったり、日曜の武道館、とんでもないことが起きてしまわないか、ヒヤヒヤしてきました。そうっすね。タマジーのジングル流れる可能性ありますよ。下ネタダメだっつってんのに、ダメだっつってんのに、ゴルフボールと、っていうのが、ダメダメ。ちょっと、締め直していきましょう。ね。帯をわかんないけど。いや、もう日曜日頑張りますから、ぜひ皆さんお楽しみに。この後はニセアキラのオールナイトニッポンです。
赤信号で止まっていても、どんなに気になることがあっても、ねえねえねえ、スマホじゃないよ、前を見て。安全運転で今日もお仕事頑張ってね。
おかげさまで70周年、日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
レンタルはフランスベッドを選べっと。
フランスベッドの介護用品レンタルは、介護ベッド、車椅子、手すりなど5000種類以上の豊富なラインナップから最適なものをご提案。介護保険も使えますので、お気軽にご相談ください。詳しくはフランスベッド介護で検索。
先輩、お弁当持参ですね。
物価高で節約中なの。
手作り弁当偉いです。
でも毎朝5時起きで作ってるから
大変ですね。
節約でお金は貯まるけど、疲れも貯まる。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
今この世界の人々は穏やかな朝を、安心して眠れる夜を過ごせているだろうか。シャッターは大切なものを守る。心に安心の時が訪れますように。
サンゴシャッター。
お好み焼きを作ってみない？大変そうってなんなんなん。初めてさんも美味しくできちゃう。
あら不思議。
みんなの笑顔も膨らむの。その名は、その名は魔法のお好み焼き粉。
職場では遠慮なく聞くことを心がけています。先輩の助言で仕事のスピードも質もアップ。私もチームに貢献していきたいです。
おー、好循環生まれてます。開発部大野さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、星座でエウレカブルー。
忘れてしまった教科書、隠れて見せてくれたけど、語源の社会か子守唄の呪文、あくびした君と同時に歌たれのルーズリーフ、古代文明みたい。解読できない君の心の中、覗かせて答え合わせがしたい。下駄箱刺す車よ、君の名前が照らされて光る。エウレカブルー、今君に視界覚めた世界、瞳にとらわれて僕の歴史を並べて
Too early to be grumpy and mad, too late to be stuck in the past. My radio, we bumping rhythm and jazz, a sonic safe haven. I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan tribe, the antidote it got me feeling alive. Like,
oh, I need one. Alice Akilinus. Oh, nine point. こんばんは、西脇です。久々のね、日本放送なんだよね。今ね、この階の、4階の日本放送のトイレ、もう入ったんだけどね。びっくりしたね。小便器の前、小便器4つあるんだけど、その前に、それぞれ1枚ずつ、白と赤でアラート感のある紙で一歩前に出てください。めちゃめちゃ警告してました。どんだけ一歩前に出てないんですか皆さん。もうやだ、俺あの下のヤプソンを食べてるのかすごいやなの、あれなんでそんなに、もっと出ようよって思ってたから。嬉しいね、あれもう本当に真剣に思ってるから、あのそれぞれに貼ってるから、ブワーってなんか、うーん、あれすごかった。うん、本当にお前でようね、みんなね、うん、こぼさないようにしようね。そんなわけでね、みんなの悩みを聞いていく人生相談をここではやっていくのでね、よろぴくん。ラディオネームラモネ、兵庫県22歳。私は自分の歌声が好きになれません。自分で自分の歌声を録音して聞いてみたのですが、神田局、耳障りだと感じました。自分の声に自信がないため、友達とカラオケに行っても聞く側に徹していますが、本当は自分も歌いたいです。どうすれば自分の歌声を好きになれますか？そうだね。ニセもそうだったね。ニセも星野くんもそうだよね。自分の声本当なんか全然違うんだけど、みたいな。そもそもね、中学生の時とかに自分でラジオ番組とか作ったりするでしょ。え、しない？カセットテープに録音して、こんにちは、星野源ですとかやったりしない？全然くっそつまんねえ。自主ラジオ番組とか、中学生の時作ったりしない？そう。まあ、その時にもやっぱ、何この声みたいになるわけです。そういうもので、みんなそう、基本的にそういうものなので、やっぱ自分の中で響いて耳に届くのと、その響きがなくて、ただ声から聞こ、ね、響いてくるのと全然違いますから、自分の中の体鳴って、その鳴ってる音も全部耳の鼓膜にね、こう響いて届いちゃいますから、でもね、それね、やっぱ慣れなんですよね。自分以外の人ってその自分の声をずっと聞いてるわけじゃないですか。だからそれが普通なわけじゃないですか。だからそれが普通になるまで聞き倒せばいいわけです。なので、本当それって慣れだけなんですよ。マジで慣れだけ。うん。だから、10年ぐらい、結構長いですけど、最悪10年で絶対に慣れますから。10年、カラオケ友達とかと行った時に普通に歌って録音してそれを聞き直すっていう習慣をつけ、なんかボイスメモ的なのでスマホとかに撮っといて、それを聞き直す習慣をつけると全然いいと思います。うん、いいと思います。慣れです、本当に。ただただ慣れ。あなたの声をみんな普通にいい声だと思ってます。大丈夫です。青森県24歳ラジオネーム俺津軽。西江さん、こんばんは。こんばんは。私は自分の容姿を好きになれないです。親から可愛くない、妹の方が可愛いと小さい頃から言われ続け、ふとした時に私がメイクをしても変わらんもんな、どうせ可愛くなれないしと落ち込むことが多くあり、鏡を見ることさえ嫌になる時もあります。でも唯一彼氏は私のことを可愛いと褒めてくれます。ふわ！しかし長年一緒にいた親からの可愛くないと数年の付き合いの彼氏からの可愛い、やはり親からの言葉がすごく引っかかってしまいます。彼氏からの言葉を否定したくないし、素直にありがとうとも思います。もう今年25歳、いい年して、なんでこんなことに悩んでるんだろうと思いますが、美容業界で仕事をしている身として、あ、そうなの、少しでも自分に自信を持ちたいです。今より少しでもいいので自分のことを好きになるにはどうしたらいいでしょうか。そうだね、俺ついやるね。とにかくまず一言言わせてほしいんだけど、あなたは可愛いです。
ちょっと食らってきた。気合が入りすぎてしまった。気合が入りすぎてしまった。
あのね、まずその、彼氏から可愛いって言われて、でも、小さい頃言われたこととか、親から言われ続けてることとかにどうしても囚われてしまう。それね、もうあなたは一ミリも悪くないです。しょうがないです。なぜなら、子供の頃から言われてるわけですから、そんなの。子供の頃言われたことってね、呪いとして残っちゃうんですよ。あのね、偽も星野くんもそうです。親からあんた不細工なんだから、人の3倍努力しなきゃダメよって言われて育ってました。本当に、本当に辛いです。はい。なので、そんなことを言ってはダメなんです。はい。ダメなんです。なので、そのダメを、囚われるのはしょうがないんだけど、囚われる価値がないんですね。だから、そう思うなって思っちゃったら、あ、思っちゃってるね。で、それを我慢して聞いてた自分とか、あ、そっかとか、でも一緒に親といなきゃいけないからって我慢してた自分を超褒めてあげてください。あなたは超頑張りました。超頑張りました。なので、めちゃめちゃ褒めてあげてください。はい。で、あなたは、とても素敵な彼氏がいます。ね。で、なので、可愛いと言ってくれるっていうか、あなたは可愛いからそう言われて当然なんですよ。言われて当然なんですよっていうか。なので、昔の自分も褒めてあげて。で、あと、今の自分も、可愛いね、つって褒めてあげてください。で、ねえ、もう、あんた可愛いのに、変なこと言われてて大変だったね。よく頑張ったね。って、ふと、その、親の声が聞こえるたびに、はいはい。で、それをこう、はいはい。って思いつつ、でもその時に、そこに立ってるのは、その時我慢してたあなたですから、その記憶を無理に消そうとしなくていいです。そのあなたをめっちゃ褒めてあげてください。もう褒めて褒めて褒めてあげてください。はい。それが、今のあなたを救うと思いますから。はい。で、あなたは少し自分に自信を持ちたい。ね、それは、そうね。一個ずつ何かをするごとに、自信を持てるようになると思いますし、で、まだ24ですからね。これからね、どんどん積み上げていけると思います。で、本当はね、何もしなくても自信があるっていうのが一番いいと思うんですけど、偽もっていうか、星野源ですよ。これ、完全に星野源ですけど。そう、なんかね、その、星野源ね、死に物狂いで自信を勝ち取ってきました。はい。でも、そんなに頑張んなくてもね、自信をね、持てる、ようになるっていうのはあると思いますから。なので、彼氏にいっぱい甘えてください。彼氏のね、すごいいい、なんて言えばいいの、こう、状況だと思いますから、それは。はい。そんな感じでね。そういうわけで、日戦もね、日曜日に開催する星野源のオンライン日本、in 日本武道館でもやるんだよな。うん、星野くんが、ニセさんも武道館へどうぞって言ってくれたんだよな。だから相談待っております。武道館でニセさんに答えてもらいたい相談のアドレスは gen_event@onlinenippon.com まで。gen_event@onlinenippon.com まで。懸命にニセと書いてお送りください。番組のレギュラー放送へのご相談はいつも通り gen@onlinenippon.com までお送りください。採用された方には、ニセアキラのオンラインニッポンオリジナルステッカーをプレゼントします。よろぴき！ではここで、リスナーのあなたがワンデフォーなトゥモローを過ごせるように生活に役立つ情報をお伝えします。ニセアキラのウェデルフォーキャスト。ニセがトゥモローのウェデルを伝えます。北海道や東北は湿ったスノーやレインが降るでしょう。パシフィックオーシャン側は大雪になるところがあり、 風も強まりそうです。北陸は断続的にレインやスネーが降るでしょう、関東は昼前にレインやスネーが止み、東北から九州をパシフィックオーシャン系を中心にサーネになりそうです。元君と松重さんがトラベルしていた沖縄もサーネでしょう。ちなみに星野源の話題日本武道館が開催される3月8日のサーネの東京はサーネ時々クラウディなんだよね。雨降ってお願いね。いろんな意味で花粉が、そうね、前日とその日の朝ぐらいまで雨降って、あとは曇りでお願いします。ね、来る方の足元がそんな悪くないぐらいでお願いします。以上、西明けのウェデルフォーキャストでした。 Have a nice day. バイバイ。西明けのOnly Nippon.
バッテリーズのジケです。
エースです。
お聞きのオールナイトニッポンでは、この時間にコラボレートニッポンを放送中。今月の担当は我々バッテリーズです。
お願いします。
さあ、そして、そのコラボパートナーは、
都道府県民共済。
事故や病気など、あなたのもしもに備える保障、都道府県民共済が今回のコラボパートナーです。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、なんと今週は、担当者の方にお越しいただいております。
はい。
都道府県民共済グループの浜さんです。よろしくお願いします。
浜さん。
お願いします。
はい、ご紹介ありがとうございます。はい、浜です。好きなものは焼肉です。よろしくお願いします。
そんな
やっぱりみんな大好き。
はい、
面接の挨拶みたいな。
焼肉はやっぱみんな大好きですからね。
はい、浜さんはね、あだ名みたいですけど、本名なんですよね。
あ、そうですね。本名です。
浜さん、どの浜ですか？
浜口とかが浜って呼ばれてるとかじゃなくて、うん、本当に浜だけなんですよ、
ね。あ、そうですね。難しい。
はい、難しい方の浜。
はい、浜です。はい。
三髄の。
はぁ、ね。珍しいですね。浜。
そうですね。ね。はい。お会いしたことはないですね。
まあでも浜さんにね、来ていただいたんで、はい、いろいろ教えてもらいたいと思います
けども
。
はい、ぜひぜひ。
そもそもエースさんですね。
はい。
共済というのは何か知ってますかっていうことか。
共済ね。はい。なんか前回聞きましたけど、
はい。
すべて忘れてしまいましたね。
はい。さすがですね。
なんかお金を出し合うんだということは、はい。わかりますけど、
はい。確かにお金をみんなで出し合って、困った時に備えるみたいなね、ニュアンスっていうのは言いました
けど、ね、なんかそんな感じっていうのはわかってますけど。
はい。じゃあ浜さんから説明お願いしてもいいですか？
お願いします。
はい。共済とは、怪我や病気をした時のようなもしもの時に役立つ制度なんです。都道府県民共済の生命共済は、基本コースですと月々2000円で、病気や怪我など幅広く備えられる保障が始められます。さらに金額はその年度にもよりますが、残ったお金をお戻しする割戻し金というお得な仕組みがあります。
うん、
手軽にしっかり備えられるので、これから新生活を迎える方にもおすすめです。
なるほど。
月々2000円で、うん、まあ、幅広く備えられるということです。
なるほどね。
はい。
焼肉じゃあちょっと我慢したらいいですね。
焼肉はもういいですよ。
おっしゃる通りです。
焼肉おっしゃる通り
です。ハラミ1人前ぐらい我慢すれば。
まあまあ、いい店やな、ハラミ1人前2000円
で。2000円で。
ちょっとええとこ行ってるやん。
なるほど、なるほど。
昨日ですね、都道府県民共済は地域ごとに名前が変わるというふうに聞いたんですけど。
はいはい。
そうなんですか？
そうなんです。都道府県民共済は日本全国47都道府県にあって、東京なら都民共済、北海道なら道民共済、ジケさんのふるさと三重県なら三重県民共済、
どうもありがとうございます。
はい、三重県なら三重県民共済というふうに地域ごとに異なる名前で運営されています。ただ神奈川県だけは全国共済という名前で運営しています。
さあ、ということでお時間となりましたけれども、
はい、
明日も浜さんに都道府県民共済について詳しくお話を伺います。
ありがとうございます。
また明日も浜さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
それではまた明日お会いしましょう。せーの、
さようなら。
ゲンさん、こんばんは。これ緊急で回してるんですけど、さっき職場の男子調理に入っておしっこしようと思ったら
小便器の中にある緑の玉、なんか消臭ボールみたいなやつが真っ二つに割れてたんですね。犯人は現場から凶器を持って立ち去っていて、どうやらうちの職場の中にとんでもないおしっこ圧の持ち主が紛れてるみたいなんです。以上、現場からの速報でした。星野源のオールナイトニッポン。
はい、で先週ね、採用させてもらいましたジングルたちでした。いいですね、たま好きです。好きです。さあ、今日のメールテーマっていうか、もうこれからね、3月末までメールテーマフリーですので、みんな自由に質問とかメッセージとか何でも送ってもらっております。ラジオネーム圧倒的アザラシ、先週松山揚げがお好きとお伺いしました。そうなんですよ、あのね、袋に入っててあれ美味しい。愛媛県出身の私からすると、お味噌汁よりも炊き込みご飯に入れる方が、やつは本領発揮しますよ。炊き込みご飯にするときはお米と炊くのもいいですが、炊き上がった直後にのせて余熱で少し食感を残すのも美味しいです。ぜひお試しあれ。もうすぐ試します。いやーん、最高じゃないですか。やってみよう。なんかね、あの炊き込みご飯の素みたいな結構もらうんですよね。それにね、入れちゃうのもいいですよね。ありがとうございます。沖縄県50歳3333、曲作りについて質問です。最近鍵盤で作曲するようになったということです。まあそうね、もうそれでももう5年経ちましたね。ギターで作る時との違いはありますか？頭の中にあるイメージに合う音を実際に楽器を鳴らしながら探していくのか、もう音がすでに頭の中で鳴っているのか、曲が生まれる一番最初の瞬間について聞いてみたいです。これどっちもありますね。頭の中にイメージがあって、それを音にしていく時もあるし、鳴らしながら作っていく時もありますね。で、一番感覚として近いのは、その前もちょっと話したかもしれないけど、こう彫刻みたいな感覚っていうか、丸太があってそれを掘って掘ってこうなんか作品にしていくみたいな。なので実際に音を作るときは、まあ、何回も鳴らして、っていう作っていくんですけど、まあ普通弾きながらで弾いて、でギターのときは、ギターをジャガジャガ弾きながら、もしくはポロポロ弾きながら歌を自分で歌いながら、作っていってたんですけど、打ち込み鍵盤で作るようになってから、リズムを打ち込んだりとか鍵盤を鳴らして、コード進行をまず作ったりするときもあるし、あとメロディーから作るときもあるし、で歌いながら、鍵盤を、弾きながら作るときもあるし、いろんな作り方があるんですけど、その共通する感覚としては、ないところから何かこう、像っていうか、映し出していくみたいな。だからなんか本当に丸太からこう何かこう人をと形に掘っていくみたいな感じだったりとかで、掘りながら、あ、こういう風になったらこうなるかみたいな感じで、できていく時もあるので、なんか彫刻みたいな感じに感覚としては、近いと思います。まあ、もちろんね、彫刻をめちゃめちゃやったことはないんですけど、あの学校のね感じとかでこうやったことある程度なんで、もあれなんですけど、あの同じ感じとして言ってるというか、比喩として、比喩の感じとして、なんかそれが一番近いのかなって思います。ありがとうございます。北海道クラクラクラーク、コウノドリで篠宮春樹役を演じられた源さん、治療用語や医療機器の名前などセリフの中に普段聞き慣れない言葉がたくさんあったと思います。それらをどのようにして覚えたのでしょうか？言葉の意味をきちんと調べてから覚えたのでしょうか？気になります。そうですね、産科医師の篠宮を演じましたけども、なんかもちろんその調べるっていうか勉強は、ある程度はさせていただきました。で、あの実際の現場を見学させていただいたりとか、実際の、医師の方の思い、看護師の方の思いも含め、助産師の方の思いも含めこう聞いて、現場に来てくださる方もいるし、実際の病院に行ってちょっとお話を聞かせていただくみたいなのもありましたし、なのでそういうのもありつつ、こういうお仕事ですっていう、こうなんていうのかな、冊子みたいにいただいて、それをちょっと読んだりとか。で、やっぱこう医療機器ね、本当難しくて、あとなんだろう、医療用語か、難しいので、結構その共演される方でも、 あーってなんか言い間違えちゃったり、あ、ごめんなさい、もう一回しますみたいなのはやっぱあって、ただ、大変だなーと思ってたって感じです。で、なんでそう自分が思えるかっていうと、篠宮が無口だったんですよ。そのなんか割とこう、寡黙な役だったんで、そんなになかったんですよ、多分。だから、自分はそんなに苦労せず、言えたのかなっていうのはちょっとあると思います。はい。茨城県、かさぶたランキング。源さんのラジオの選曲が本当に大好きでありがとう。毎回新しい音楽に出会わせてもらっています。でも、いざ自分でまだ知らない音楽を探そうとしても、そもそも何から始まればいいのかよくわかりません。源さんが普段どんな風にして素敵な音楽を見つけているのか知りたいです。いや、なんか、自分はその、なんだろうな。環境的に音楽が、待ってても流れてくるような環境ではなかったわけですね。その、なんだろう、Apple Music もないし、Spotify もないし、音楽を聴くにはラジオのエアチェックをするか、CD 屋さんに行って買うか、でもお金がないからレンタル CD 屋さんに行って借りて、カセットテープにダビングして何回も聴くみたいな。で、やっぱカセットテープ当時はね、音質が、悪いとされていましたから、もっといい音で聞きたい。じゃあ CD、買ったら、もっと聞けるな。もしくは MD だったらもっといい音になるかな。みたいな感じでどんどんこう追求していくみたいな。なのでこう能動的にいろいろできる環境だったんですよね。待ってても来ないっていう。今は待ってても割とね、YouTube とかもタダで見れるし、音楽いろんな音楽聞けるし。だから本当にどうしても興味がね、自分から持つっていうのはちょっと難しい環境なんだと思うんですよね。だから、まあ、しょうがないのかなと思いつつ、音楽やってる身としては、やっぱり音楽を聴いて、いろんなことを感じてもらいたい。自分が感じてるようにね、いろんなことを感じて、感じるとこんな楽しいんだよってことを知ってほしくて、いろいろ頑張ってたわけですけども。ラジオも含めね、番組とか。で、なんか、今のやっぱ楽しみ方としては、例えば Apple Music だったり Spotify とか、そういう音楽配信サービスに入ってるんだったら、普段自分が聴いてる音楽を元に、こういうのどうですかっておすすめしてくれるはずなんですよ。で、それをランダムに聴いていけばいいんじゃないですかね。やっぱりヒットチャートって本当に偏ってるんで、偏った音楽しかないので、ちょっとそれで音楽広がるって難しいと思うんですよね。で、なので、ある程度自分の傾向を把握してくれてるアルゴリズムで始まって、で、あとは、星野源の音楽を聴いていればいいです。星野源の音楽を聴いてればもうそれでいいと思います。俺は嬉しい、それ。そっちの方が正直。はい。音楽の質問、まあ、ギリいけるかな、長崎県ラジオネーム、ねみみにコーヒー。星野源のやと日本で数々の質問をしてきて、どうしても源さんのプライベートでの音楽の聴き方をお聞きしたいです。私は新曲がリリースされると耳で数回聞いてからわからないところだけ歌詞を見たり楽器を調べたりします。源さんは初めて聞く曲は事前にクレジットなどを見たりされるのでしょうか。面白い音楽の聴き方や感じ方などありましたら教えていただけると嬉しく思います。ありがとうございます。いいね、これ嬉しく思いますって言い方いいね、かわいい。そうですね、僕は情報はなるべく入れないですね。で、音楽を聴い、大体なんかわかるので、その、こういう音使って、楽器使ってんな、あ、これは音源だな、これは生だな、ってね、大体はわかる。ので、しかもね、打ち込みをやり始めて、もう5年経ったので、大体、あ、こういうプラグインかな、これはちゃんとっていう言い方もあんま良くないね。これはアウトボードで作ってんだな、これはじゃあプラグインだな、みたいな。そういうのもなんとなくはわかります。ただ、なんとなくですけどね。実際あってのかわかんないけど。で、よっぽどわかんない時とか、あとはこれ誰が叩いてんだろう、いい演奏だな、とか、誰が弾いてんだろう、いい演奏だな、って時はクレジットを見ます。で、クレジット見てからね、聞くとやっぱり先入観が生まれちゃうんで、あんま楽しくないんですよね。こういう感じだな、って、なんか思ってから聞いちゃうので。で、それが予想と違った時も、なんか変な感触として、まず音楽入ってきちゃうんで、僕は音楽だけを聴いて、景色を思い浮かべたり、自分の心が動いたり、 グッと来たり、まあ、それは音楽を聴いて歌詞を聴いてもそうだし、音楽の音そのものを聴いて自分の思いが動くのが好きなんです。でもちっちゃい頃からそれはできなかったんで、だんだんできるようになってきました。でちっちゃい頃はやっぱりテレビで流れてて、その映像を見て、あ、なんか素敵って思ったりとかしてたけど、僕は音楽が好きになってからはどんどん音楽だけでそれを感じれるようになってきました。なので今もミュージックビデオも作ってるし、ミュージックビデオ好きだからもちろん見てもらいたいけど、音楽だけで何か感じられるともっと楽しいよっていうのは思うし、感想とかね、なんか、まあ、コメントとかあるじゃないですか。そういうのも音楽のことが書いてあると嬉しい。ビジュアルとか、なんかそういうところも、まあ、超一生懸命作ってるから、まあ、全然嬉しいんだけど、音楽のことが書いてあると、一番やっぱ嬉しいな。音楽家なので、っていう感じですね。はい。そんなわけで、皆さんたくさん、質問メール、などなど、ありがとうございました。まだまだ募集しております。メールアドレスは gen@allnightnippon.com まで、武道館、in 日本武道館のイベントでもですね、メールテーマあるんですけど、もちろんリアルタイムでリアクションとか、あと今星野さんこれ伝えたいですみたいなことをどんどん送ってきていいので、私と星野源のまた日本っていうテーマはあるんだけど、それと全然関係ない普通オタも送って大丈夫ですので、ぜひ武道館用のメールアドレスに送っていただけたらと思っております。いつものように、この番組みたいにね、なんかこの間、ラブホのマッサージ機の場所がわかりませんっていうので、それがメールテーマになってしまったかのようなことが武道館でも起きてももちろんいいので、なので、好きに送ってきていただければと思います。よろしくお願いします。
次の旅行先リゾナーレにしない？星野リゾートが運営しているリゾートホテルだって。
やった、
部屋も素敵だし大人もゆっくりできるみたいだよ。
ママの方が行きたくなってない？
リゾナーレ、リゾナーレ、
家族それぞれの楽しいが揃う場所、思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100%大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
ママ、うさぎさんのお話して。
いいわよ。うさぎさんは月で餅つきをしました。そして高砂熱学は月で水素を作る装置を開発しました。
何の話？
私たちの挑戦の話。
私たちが作る水素が地球の未来を切り開く。環境クリエイター高砂熱学。
今進路や転職を考えているあなた、水上を駆け抜けるプロアスリートボートレーサーは15歳以上経験ゼロから応募 OK。 ボートレーサーの平均年収はおよそ2000万円、養成費は無料です。募集期間など詳しい情報は新ボートレーサー募集で検索。
日曜日に武道館に寄ってからラブホに移動して配信見ようと思っている人多いと思います。渋谷が近いですが穴場は錦糸町です。九段下から一本で行けます。
聞かせる喋りをでき
る。日本放送から近い新橋はおすすめはしません。新橋にあるラブホはラブホという名のレンタルルームだ。星野源のオールナイトニッポン当日コムから予約しとこうね。
星野源のオールナイトニッポン。この番組は日徳建設、第一工商、マクニカ、熊谷組、朝日飲料、福島ガリデー、大正製薬、朝日ロジスティクス、昭和産業、三和シャッター、 井出光興産、フランスベッド、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、NGK 日本返し、星野リゾートリゾナーレ、中林。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。星野源のオールネタ日本の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。ぜひ聞いてください。この後3時からはアノのオールネタ日本ゼロをお送りします。そして明日、明後日、星野源と松重豊のお友達、金沢編、能登編ということで、能登編でこう最終回なんで、ぜひ皆さん見てください。めちゃくちゃいい感じだと思います。よろしくお願いします。そして今週の日曜日はいよいよ星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館でございます。もちろんね、配信イベントなので誰でもチケット買えるし、まだね、買えますので、直前でも買えますから、ぜひたくさんの人に見ていただきたい。星野源のオールナイトニッポンってこんな感じなんだなっていう。まあなんか普通のラジオイベントではないですね。ないですねっていうか。そうね。それもなんでこういうイベントの仕方なのっていうのも、まあ、中でちょっと喋ろうとは思います。あの本番でねこういう思いがありましてみたいな話は、しようと思いますし、いつものようにいつものコーナーをやります。なのでぜひ皆さんメール送ってきてね、よろしくお願いします。楽しみにしております。はい、そんなわけで、ラジオネームアンフィーチャリングパン、いいラジオネームですね。ゲンさん、かっこニセさん、私も一人ラジオしてました。一人徹子の部屋もしてました。いいじゃん。人前で話すことや話題がなくなった時の気まずい雰囲気にも少しだけ強くなれた気がします。たまに聞き返すとわーとなりますが、私からもおすすめしたいです。そうですね、すごいわかりますね。そうだから一人でさ、そのちっちゃいラジカセでさ、再生ボタンと録音ボタンってちょっと一緒に押してさ、ガチャってどうもこんにちは星野源ですと言ってやってた頃から、今ねこの日本放送で、オールナイト日本やらせてもらえてやっているっていうのはなんかもう面白いですよね。人生は本当にわからんなと思うし、だからね、やっぱそれも結構自分の中では愛おしいですよ。今聞くと本当とんでもないことになってると思いますけど、でもあの頃はなんていうか、それを聞きながら腹を抱えて笑ったりしてたんですよ。友達とやったりとか、ギャラギャラもうお腹痛いぐらい笑うみたいな。で CM 作ったりとかさ、なんかそういうのってやっぱ楽しくてやるじゃないですか。それはなんかやっぱものづくりだったり、なんか今のこう原点かなっていうのはすごく思うので、それの一つの形の、なんだろうね、到達点といいますか、武道館、ぜひ今週末日曜日お待ちしております。映像でもね。ということで星野源でした。また来週。 星野源のオールナイトニッポン。